はい、どうも、沢田信也です。
どうも、笹山です。
記念すべきですね。300回ですよ。狭くて浅いやつら。
狭くて浅いやつらって、僕、二言目に入るような番組でしたっけ？
最近はそうじゃないですか。
あ、どうもどうも。いや、そうですね。300回やからって構えてたら、
ああ、そうですか。
お前やぞって。
ああ、なるほど、なるほど。これね、
はい。
200回の時に僕言ったと思うんですけど、200回の時だったかな、はい、それ以降のお便り会がどっかで言ったと思うんですけどね。
ええ。
100回記念ごとの特別な回、やめようって言った発言を僕したことがあるんですよ。
うんうんうん。
300回は普通に過ごそうみたいな。
はいはいはいはい。
なんかまあせいぜいその程度、記念すべき300回ですよぐらいの発言でとどめていこうかなと思ったんで、あとはもう普通な感じで。
なるほど。
はい。
いやー、300回おめでとうございます。
ありがとうございます。まあ、狭くて浅い奴らが始まったのが、はい、2009年ですね。
そういうのはやるんですね、さすがに。
以上。というのもね、やっぱ2009年から始まってますから、もう今年でもう8年目なわけですよ。う
ん、すごいっすよね。
いや、すごいっすよ。考えたら。
小学2年生ですよ。もう。小学2年生ですよ。
まあ、生まれた子もね。
うん。
あんな言葉も喋れへんかった動物、ちっちゃな動物が、今ではもう、なんやったら恋をしてるかもしれないですね。
そうですね。うん、本当に。僕は家でメダカを飼ってるんですけど。
はい。
メダカだったらもう3世代分ぐらい。
若干ちょっと凄さが分かりにくくなりましたけど。
いや、8年はすごいですね、本当に。いや、
そうなんですよ。ほんでね、うん、やっぱりこう8年もやってると、
うん、
まあ、リスナーさんもこう様変わりしていくわけですよ、言っても。
よく聞くセリフですね、
は
い。
で、これはもう当然そうやと思うんですよ。
はいはい。
で、中には8年間ずっと聞き続けてくれているありがたい方も、それはもちろんいらっしゃるんですけれども、
ありがとうございます。
なんやったら、ま、途中から聞き始めた方も、たくさんいるわけで。
僕のことですよね。ある種。
ある種。まあ、ある種そうですね。
ある種。ワンダと今日から聞き始めた僕のことですよね。
はい、まあ、そうですね。はい。それもだいぶ前ですけどね。
そうですね。
はい。だから言ったら、まあ、やってる僕からすると、まあ、8年間、およびこの300回は、連続してきた結果なので、
はい。
普通なんですけど、まあ、聞いてる方からすると、個々それぞれ捉え方、感じ方は違うんかなって思ったときに、まあ、300回という節目でもありますから、まあ、たまには、そういうインフォメーションチックなことも多少は言っていこうかな、と思った発言が、いや、狭くて浅いやつらも2009年から始まってですね、みたいな発言なわけですよ。
なるほど、なるほど。まあ、少しばかりは一応アニバーサリー感が。
そうですね。
あるっちゃあるんですね。
はい。
やっぱり。
特にね、配信サイトの方では、直近50回までしか RSS で取得できないようにしてて、最近。
うんうんうんうんうん、うん。
というのも、それをなんか、100回とか200回とかにすると、すぐサーバーが落ちるようになってしまったんですよ。
そうなんですよね、あれ。うん、
なので、最近聞き始めた方からすると、まあ、直近50回ぐらいまでしか聞いてない方、頑張って直近50回ぐらいしか聞いてない方かなと思ってて、
うん。なるほど。
で、ちゃんとしたインフォメーションもしてなかったんですけど。
はい。
実は配信サイトの方に行くと。
うん。
もう、第1回目から直近までの回を、僕、ジップ圧縮でいつも上げているので。
なんですって
過去音源もダウンロードして、パソコンで聞けるんですよ、聞こう思ったら。
こいつはびっくりですね。
もう言ったこと、実は言ったことないですよ、ちゃんと。
まあ、
いや、ちゃうな。ちゃんと言ったことあるけど。
だいぶ前に言ってましたね。
だいたいこういうことを言うときって、お便り会のときなんですよ。
うんうんうんうん。
お便り会ここ最近全くないので、結果言ってないに等しいんですね。
はい、何もないんですか？
お便りが来ていない。
300回もやってきた番組なのに。
いや、お便りが来ていない&、
はい。
読むぞーって、なんか、まとまってから、いや、お便りはなんか厳密に来てますよ。
はいはいはい。
その、まとまってから読むぞって思ってたら、その、
まとまらない。
機会がないんですよね。まとまらないんですよ。ある程度の数まとまってから読もうと思ったら、ざらに半年一年過ぎてる時があるんで。
なるほど、なるほど。
で、これもつい最近発覚したんですけど。
はい。
あの、ちょっと専門的な話になるんですけどね。
はいはい、はい。
その、配信サイトでは、ワードプレスっていう、
はい。
まあ、ブログエンジンを使ってるんですけど、
うんうんうんうん。
あの、お便りフォームのページが、
はい。
まあ、その、なんか、スラッシュ、何しとったっけな、俺。
コンタクトです。
コンタクトにしてましたっけね。
コンタクトです。
で、お便り会の記事。
うん、
ブログってあの、記事をカテゴリーにまとめることができるじゃないですか。
うんうんうんうん、うん。
僕、お便り会のカテゴリーは、そのメールっていうディレクトリーというか、その URL で収まるようにカテゴリーに出てたんですよ。アルファベットでメールっつってね。うん、
はいはい。
URL もスラッシュメールになるんですよ。
うん。
で、スラッシュメールを見ると、まあ、お便り会の記事だけが、ブラウザに表示されるみたいな。
うんうんうん。
ことにしてたんですね。うんうんうん、それてっきりすっかり忘れてて、
はい。
お便りフォームの URL もメールにしてたんですよ。
うんうんうんうん。
結果、あの、番組へのお便りっていうのをクリックすると、
うん。
お便り会の記事がまとめて表示されるっていう風になってて、
うんうんうんうん、
お便りフォームが消えてたんですよ。
なるほど。
半年間ぐらい。
すごく、ややこしい話ですね。
はい。で、それ、リスナーさんから、お便り送ろうとしたんですけど、フォームがないですって言われて初めて知って。
うんうんうん。
それで発覚したんですけどね。
発覚してよかったじゃないですか。
言われなかったらね、もっと、そうなってましたわ。
そうなるともう、いわゆる、直メールでしかお便りが送れないという状態だと。
そうなんですよ。たまにおかしいなと思ってたんですよ。最近なんかお便りも、なんかダイレクトでメール送ってくる人多いなと思ってて。
うんうんうん。
なんでやろうと思ってたんですけど、それはもちろんそうだなっていう。そんな感じでね、そのお便り会も、こう、あんまりないっていう。
うんうん。
で、なんていうんですか。まあ、笹山さんはご存知の通り、結構僕コンセプト通りにやりたいタイプなんで。
はい。
狭くて浅い奴らは、まあ、毎回テーマを決めた場合。
はい。
極力その話しかしないっていう決め事を僕の中でしているので。
うんうんうん。
こういう言ったら雑談みたいなことは本来しないんですよね。
めっちゃ雑談してますね、今日、そういう。
でしょ。もしかしたらこれね、配信の時にはカットされてる可能性もありますからね。
なんでなかったことにしようとする
いや。
いいじゃないですか、別に。
僕が逆のリスナーの立場ならば、そんなしょうもない話は、ええから早く本題に行けと思ってしまうので。
なるほど、なるほど。
狭くて浅いって言ったら、そもそもそういうコンセプトで始めた番組なのでね。
うんうんうんうん、うん。
けど、これも、まあ、300回という記念すべきアニバーサリーな節目だからいいじゃないかっていう雰囲気で今話してるわけですよ。
なるほど、なるほど。
これが、299回とかやったらもうこんな話はしないわけですよ。
でも299回とかもだいぶボケてましたよね。
まあ、眠たかったしね、あの時ね。頑張れとマーチの
話。作品もないでしょ。なんか最近狭さで僕が出た回、だいたいちょっとネタとかボケが入ってるっていうのが拾われてて、僕嬉しい限りなんですけどね。
終わり方かっこいいとか書かれてましたよ。
初めて声を上げて笑ったとかね。
意外とそういうとこで反応してくれる人もいるんだと思いましたけど。
そう思いましたね。ああ、狭さにもそういう方がちゃんといるんじゃないかと思いましたけど。
でも、うん、それもね、ほんとそれもそうで、なんかね、うん、やっぱね、直近から聞き始めた人からすると、
うんうんうん。
なんかこう、細かいことばっかり言ってる奴らやなって思われがちかなとも思うんですけど、
うんうん、
意外と僕、悪ふざけとかすごい好きなので。
はい。
なんか、そういうこともするよっていうことは、ね、言っておきたい。
まあまあまあまあ、そう、まあまあ、悪ふざけ野郎ですからね。
なんやったらもう過去の回で、全くこの世にないゲームの話をして、
うん。そうですね。
まるでそれが本当にあるかのように、当然のように、なんか嘘の感想とかを言って、それを聞いたリスナーさんの一人が、
うん。
ポッドキャストを狭くて浅いだったという番組で話していた、このゲームは本当に存在するのでしょうかっていう質問を、ヤフー知恵袋に投稿してましたからね。
そうですね、ありましたね。
そんな、平気で嘘をつくことも厭わないキャラなんだよってこともちょっと言っておきたいなっていう。エイプリルフールでもないのに。
この辺はもしかするとカットされるかもしれないんですよね。
そうですね。
うん、
俺の印象悪くなるから消しとかなと思って、後からこう、編集時に思って消すかも。
絶対思わないでしょ、そんな。
知らないですね。
絶対思わないでしょ。
まあこれも、こういう雑談をしてることが、
うん。
その、アニバーサリー特別な回なんですよ、300回の。
なるほどね。
はい。
それはでも事実だと思いますね。
そうでしょ。普段、この話全然しない。こんな、なんていうのかね、自分の部屋で話してる感覚では、いや、まあ、いつもそんな感じで話してるけれども、
うんうんうん。
なんていうんですか、こう、録音する前の会話みたいなもんじゃないですか、こういうのって。
まあまあまあまあまあまあ、まあ、そうですね。狭さ的には絶対そうですね。
あまりないでしょ。
うん。
ささやかな特別感をちょっとね、感じてもらえれば。
何しめやかな感じにしてるんですか。まだ始まったとこですよ。
なぜなら、あなたもこれあれ、関係してるんですよ、笹山さん、あなたも。あなた自身も。関係する。
またなんかですか、なんか
え
何ですか、ガンパレードマーチのような話ですか。
いやいやいや。いや、この、まあ、この世にはね、なんか、セプテンドリオンっていう団体がいて、
はいはいはい。
秘密結社があってねって。
あ、だから関係してますか、僕。まあ関係してます、
ね。僕たちは僕たちの意思で動いてると思ってるかもしれないけれども。
はいはいはい。
見ざる手によって操られてる可能性も多いのあるんですよ。
まあまあまあ、ないとは言い切れないですけど。
言い切れないでしょ。
今でもこの話は関係ないです。
まあ全然関係ないですけど。
はいはい。
はい、自分が寝ているときは本当に寝ていると言えるのかっていう。
ああ、校長の夢の話が来ましたね、これまた。
それは通信が切れたということに等しいのではないか、みたいな。
なるほど。
ログアウトしてるのではないか、みたいなね。
名前が今出てこないんですけど、最近のやつですね。あの、怪物王女の方の。
アバルトですね、アバルト。
あ、そうですね、アバルトですね。
アバルトもまだあの、最新刊買ったので、また貸してあげますよ。
あ、ありがとうございます。何なんですか、これ。だから、中国前の話でしょ、これ。
っていう特別な回ですよ。
それ言ったら OK みたいな。
そんな回はもう、繰り広げられるぐらいザックバランな300回。
いや、これはでもね、狭さの、まあ、あえて言いますけど、狭さの沢田信也としてはないかもしれないですね、あんまり。
そうですよね。
で
もこれはあなたも関係している話なんですよ。
あ、また巻き戻った。
何回目何回目かな、今。
そう。オールニードイズキルになりましたね。2回目
2回目ですけどね。
2回目です、ね。はい、
まあ、言ったらね、なんか、笹山さんといえば。
はい。
まあ、狭くて浅い安ら視点で見ればですよ。笹山さんといえば。はい、
うん。
まあ、沢田と、何やら漫画やら、ゲームやらの話をしている、なんか、お兄ちゃんやな、みたいな、イメージの方も。
なるほど、なるほど。
多いと思うんですよ。
最近の方に対してはっていう話から繋がってるってことですね。
そうそうそう。
なるほど、なるほど。
で、特に、まあ、うちの番組なんか、自分たちの自己紹介って、ほとんどしないので、なんか、
まあ、聞いたことないですね、あんまり。
そうでしょ。
うん。
なんか、そもそも笹山って誰やねんって思ってる人も中には数少ないかもしれないですけど、いるかもしれないですよね。最近のリスナーさんからすると。
まあそうですね。
なので、改めてちょっと、今回はね、すでにもうタイトルにこう書いてあると思うんですよ。
はい。
シャープ300、笹山つってね、
はい。またかと思ってる方は、まあ古くからの方なんですね。
そう。
うん。
またかと思ってる方は、最低2年間は聞いてる方ですね。
うん、そうですよね。ありがとうございます、本当に。はい。今のあの、狭さのサブパーソナリティとして、ありがとうございます。
ありがとうございます、わざわざ。お仕事をしていただいて。
今のに関してはそうです、本当に。
知ってました？シャープ番号ってつけてるじゃないですか。
うんうん、うん。
シャープってナンバーっていう意味なんですよ。知ってました？
うん。うん。うん。
シャープ300って書いてあったとしても、あれはナンバー300ってことなんですよ。
はい、知ってます。
知ってました。僕知った最近なんですよ。
はい、いや、トリビアなのは分かりましたけど、なんで今ぶち込んだんですか？
いや、最近知ってんっていうことが言いたかったんで。あ、そうなんやと思って、ナンバーって意味やったんやって。
まあまあ確かにね。
はい。ゲームセンター CX がね、そういう数え方してたから、
はい
当時狭さを始めた時に、あ、いいやん、パクろうと思って真似したんですけどね。
なるほど。なるほどね。
実はナンバーって読むんや、と思って。
はいはいはい。
っていう特別な。
今回は300なわけですね。
ナンバー300ですよね。
っていう特別さは今のかかってないですよね、別にね。は
い。いや、まあまあ、そういうしょうもない会話もするよっていう。
はいはい。
まあ、言ったら、話戻しますけど、まあ、最近のリスナーさんからすると、うん、この沢田という、沢田がメインパーソナリティなのはなんとなくわかると。毎回この人出てるからねって。
はいはい。
でも、たまに出てるこの笹山っていうと誰なんみたいな。
最近割と登場率も多いですしね。
はい。うん、なんやったら、ただの、沢田の友達のサブパーソナリティかぐらいにしか思われてない可能性もあるじゃないですか。
まあ、あいつもニャンコ大戦争やってんのかなぐらいのね。
まあ、モンスターストライクはやってましたけどね。
モン、いや、ドラ、
パズドラですか、
はい、まあまあいいですけど。
いや、そうじゃないぞと、いうことを。
そうじゃないぞと。
改めて最近のリスナーさんに伝えておかないといけないかなと思ったんですよ。
あいつはサラン友達じゃないぞと。
いや、友達にしてくださいよ。ちょっと悲しいこと言わないでくださいよ。
そういう方面のボケはやっぱ許されない。
というのもですね。
はい。
やっぱりね、その、狭くて浅いザルというこの番組に興味を持っていただいて、まあ、自主的にバックナンバーを聞いている方からすればね。
は
い、
うん、うんうん。
この笹山という人は何ぞやっていうのはもうご存知やと思うんですけども。
なるほど。
それこそ、ポッドキャストだけで、RSS だけでね、直近の50回からしか聞いてない人からすると、
うんうんうん。
まあ、ただの兄ちゃんなわけですよ。
どうも。
ただの兄ちゃんです。
ジャスト兄ちゃんです、どうも。
でもただの兄ちゃんはただの兄ちゃんなんですけど、
はい。
ちゃんと笹山さんは、ミュージシャンとしての活動をしているんだぞっていうことをね、
はいはい、はい。
たまに言っとかんとあかんなと思って。
たまに言っとかんとあかんですよ。
そうですね、そうなんですよ。なんかね、僕ね、結構こう、まあ、笹山さんも頻繁に狭さんに登場してもらえるようになったし、
はいはい。
まあ、付き合いも言ったら長いですよ。
そうですね、もう、6年ぐらいですか。
はい。もう、はい、なんすか、小一になってるんですかね。
そうですね。う
ん、何の話？
とりあえずシャープがナンバーと読むんだ
そうですよね。
やっぱ、うん、
ちなみに、ハッシュタグはハッシュタグですよ。シャープに見えて。実はハッシュタグって読むんですよ。ハッシュ、ハッシュ
です。ハッシュですね。うん。え、何の話？
まあ、笹山さんは、
はいはいはい、
ただの、狭さ、サブパーソナリティではなくて、
はい。
ちゃんと個人で、ミュージシャン活動をしているアーティストであるということをね、今回はちゃんと話そうっていう回ですよ。
どうも、ジャストアーティストです。どうも、どうも。そういうこと言えばダメなんですね。
多分ね。
この場面はね。
そうですね。
はい、どうも、ミュージシャンです。
というのも、もともとは、過去のバックナンバーを、
うん。
漁っていただいて、聞いていただいたらわかるんですけど。
はいはいはい。
98回の時が初登場かな。魔法少女、マドカマギカの話をした時に、セマさんに。
回はでもやっぱミュージシャンではないですよね。
あの時は、笹山さんが他でやっている、こう、リビングオンザトーキンのパーソナリティ、笹山として、こう、出ていただいたのが、初登場をやったんですけど。
はい。
99回にですもん。99回。シャープ099ですね。ナンバー099の回にですね、はい。笹山っていうね、タイトルでね。一回、テーマ投稿してるんですよ、笹山について。
そうですよね。
はい。ただのサブパーソナリティのお兄ちゃんをね、なんでテーマトークにするんや。そんなことないですよ。
うんうんうん、うん。
ちゃんと理由があるんですよ。それは笹山さんがミュージシャンやからなんですよ。
ちょうどこの回から考えれば RSS で取得できる一番古い回である250回ですかね。
はい。おう、入ってますか、ギリチョン。
ギリギリ、あ、でも今回でギリギリ出るんですね。ダメでしたね。ダメでしたね。
ってことは、今回から初めて聞く人は本当の意味で初めてなわけですね。
そうですね。うん。
誰にターゲットを当てるかですごい話し方が変わるかから、なんか難しくなってきた。
もういいんじゃないですか？ある程度。
まあ、ね、まあ、とりあえずはね、まあ、言ったら、その99巻に、まあ、ミュージシャン笹山として、テーマトークをしてからというものを、
はいはい。
なんか振り返ってみると、2年ごとに笹山をテーマにした会話をしてるんですよ。トークをね。
なんか、オリンピックみたいな。
まあ、初出がね、2011年の11月13日、099回笹山というテーマでね、一回笹山さん出てもらってるんですよね。
はいはい。
で、その次ですね、164回、2013年の1月6日配信かな、 笹山ブレイブストーリーっていう回でね、まだこう笹山について語っている回があるんですよ。
そうですね、
うん。で、その時はちょうどブレイブストーリーっていう曲を笹山さんが発売した頃でして、
はいはい。
で、まだこのブレイブストーリーというね、曲のアートワークを僕が手掛けたっていうのもあって、
そうなんですよ。
じゃあ、まあ、それをきっかけに、まあ、曲も売っていきたいし、笹山さんも紹介しておきたいから、っていう理由で、まあ、テーマとしてね、笹山とブレイブストーリーっていう曲を取り上げたんですね。
うん、そうですね。
で、それがさらに2年後ですよね。250回。これが2015年の4月の16日配信ですかね。
うんうんうん。
まだこの時も笹山というテーマでね、
うん、
投稿してるんですけど、この時はなんと笹山さん本人は登場せず、
そうですね。
僕とペガさんと、リコさんの3人でね。
僕の悪口を言ってる。
いや、もう全然ちゃいますって。めっちゃ褒めてましたやん。めっちゃ褒めてますよ。
あ、ありがとうございます、ね、うん。
なんか、ファンとして笹山を語ろうみたいな回を。
そうですね。
あえて本人は4番とこう言ってね、
うん。
ファンとしての会をしたっていうのがあって。
うんうん、
実は狭さ史上、最も同じテーマで喋られているのは笹山さんかもしれないですね。
なんか、どう反応したらいいか、すごく複雑な気分だけど、とりあえず224回のジョジョの奇妙な冒険、オールスターバトルの回もぜひ聞いていただ
ければ。あれだって何ゲームしとるだけやん。
笹山ジョースター風になった回がある
んですね。笹山さんがひたすら、ジョジョの格ゲーをやるっていうだけの回でしたけどね、あれはね。
分かってきたって言っといてボコられるっていう回、ありますんで、そちらも、まあ、ぜひ。
まあそんな感じでね、狭さではちょくちょくですね。まあ狭さを進めアーティストとして笹山を推している会をやってるわけですよ。
そうですね、ありがとうございます、本当に。これはもう僕もこんなに登場していくことになると思ってなかったので、これはもう僕も真面目に言いますけど、はい、本当に思ってなかったんですけど、まあこういう感じのね、もうちょこちょことこう出るような番組にさせていただきましてですね。
はい。
なんか、だからこそどう言ったらいいかわからないというバランスの今気持ちなんですけど、なんかね、お付き合いいただきましてありがとうございます、本当にね。
こちらこそ。まあ、なんやったら、最近はもう本当に話が合うのが笹山さんしかいないので、まあ、笹山さんとだけしか喋ってないみたいなことが多いんですけどね。
まあ、そうなった場合は僕が風になるのをやっぱり止めていただいて、やっぱね、風になる前に僕にジョジョを教えていただくという。
まあそんなジョジョもね、もう売っちゃいましたけどね。まあ、
そうですか。
もう全然やってませんけどね、あれもね。
なるほど。いや、でもそうですね。もう本当に3回ですか？その今、もうメインとして、まあ、作品、ブレイブストーリーも含めると3回も話していただいて、なんとこれ、300回記念にもまた、読んでいただいて、なおかつ僕の話をしてもらうという。
そう。しかも、図らずとも、250回のね、2015年から、まだ2年後ですよね。2年に1回は笹山さんの話をしているっていう。
何でしたっけ？ 3 年一周、みたいな。
まあ大体3年でリスナーさんは一巡するだろうと。3年聞いた人が、うん、まあ飽きて、まあ聞かなくなって、うんうんうん、まあその分また新しいリスナーさんがいるんじゃないかっていう周期が、うん、まあ3年じゃないかっていうね。まあ推察をしたことがあるんですけど。うん、
なるほど、なるほど。まあ、ただ、僕一つだけ今訂正してもらっていいかなと思うことがあるんですけど、はい、まあ、笹山、そしてブレイブストーリー込みで、まあ、僕の話を3回していただいてるんですけど、今まで。もう一つね、実は狭さでは一番扱ってる作品がありましてですね。
はいはい。
それは、イヌボクシークレットサービス、
ね。あれ、そうでしたっけ？3回以上話しましたっけ？あれ。
これね、実は181回、190回、そして235回、3回やってるんです。
お、すごいな。
これでも僕はだから今回でようやく、
なるほど。
使っていただいてる作品になれるということで。
犬ボクシークレットサービスバリハマってるやん、俺ら。
そうなんですよ、これ実は。ちなみに窓かまぎが2回ぐらいですかね。
そうですね。だって、いや、確かにね、頑張ってハマって2回ですよね。
まあまあまあ、そうですね。
3回
の。ちょっともうお便り的なことからの完結編取りましょうという形で3回だったんですけど、
ね。3回の壁はなかなか超えれないですね。ハンガーゲームぐらいですかな。
そうですね。まあシリーズとしてはね、うん、ハンガーゲームもそうですけど。うん、まあ基本的に今上がってるやつ、漏れなく僕全部出てるんですけど。思い出深い作品ばかりなんです。
まあそんな感じでね、今回は、まあミュージシャン笹山としての話をちょっと改めてしておきたいなっていう回ですね。
よろしくお願いします。
はい。やっとね、テーマの説明をするとこまで来ましたけど、ここでもう何分経ってますかね。 25分経ってますね。
ああ、なるほど。やばいですね。これはもうやばいです。ここまでに、もうまあ、止めていただいてない方は、やっぱり、狭さリスナーとしては、かなりこう、何の話をするんだいと楽しみにしていただいていると思いますので。
ね、ただ今回初めて聞いた方からすると、なんか俺の番組よ、わからへんわ、つってしょうもない話ずっとしやがって、みたいな感じで。しかもテーマ、かっこ、笹山って誰やねんとかなってますよね。なったら人やと思ってない人もいるかもしれないですからね。笹山の文字面だけ見ると、なんのこっちゃ、つって。
なんだと。これは何なんだという。
なやったらサブパーソナリティをいじってる回かいと思われてる人もいるかもしれないですね。
あー、なるほどね。はい、それはまあ、中野ら現象と呼ばせていただきましょう。
まあ、とりあえずね、まず笹山さんがミュージシャンであることであるということは明言したんですけど、まあ、はい、どんな歌を歌っとるんやって話なんですけど、もう、とにかく歌を聴いてもらった方が早いと思うんですよ。
そうですね。
はい。じゃあ、とりあえず、歌を聴いてもらいましょう、はい。笹山さんはこんな歌を歌ってるんだよっていうことで、笹山でノンフィクション。
マッチ、あ、はい。
街中を飾るコマーシャルメロディーキラキラ輝く夢希望時々はこんな古いセリフ頭の中を巡るのさそこに愛はあるのかいピストルに花束僕らの時代にはない日の酒と背中で語れるものがない日々を彩るポップサブカルチャーってそんなのいつ生まれたのそうそうどこなの見つけたんだぜってその真ん中に伺います
将来の夢はありますか
ローデムを呼んでも僕らの世界にはいない白い悪魔が来ても説明書はここにはないそれってまるで現実みたいだぜ
思わずスカイプライブが始まるかと思いましたけれども。
うんうん。
はい。
ちゃんとそういうボケ入れるとこちゃうなおって黙りました。
いや、あそこはもう切らずに、ちゃんと入れてきますんで。
あ、お願いから切ってもらっていいですか？
あ、そうですか。じゃあもう切ると、ここの会話がすごく不自然になってしまいますけど。まあ、それは
あ、じゃあ切らない
で。あ、そうです
か。300回記念ですね。
特別、そういうことも、そういうおふざけも含めての特別な会。なんかね、最近ね、ほんとね、なんか、狭さは真面目な話をしてるみたいな印象もなんかあるような気もするので、
うんうんうん。
たまにはこういうふざけた回も必要かな。でも、ふざけた回でありながらも、ちゃんと笹山については語らなくちゃいけないっていうね。なんか、
まあ、実際、でも300回笹山という名前で出ていてですよ。うんうん、それが作品の、まあ、タイトルだと考えた場合、うんうん、まあ、この辺のおふざけトークもすべて、まあ、テーマを扱っているという。
まあ、確かにそうですね。
そういう言い方も、まあ、できてしまうという、この便利さ。
まあ確かにそうです。
いいですね。
まあ別に、笹山の曲だけを紹介する回じゃないですからね。
そうですね。
まあ笹山という、あなた自身のこう、パーソナリティも、このトークを通じて鑑定いただければなっていうところがあって。
ぜひぜひ。755回のドーニャツの回も聞いていただい
て。ちょいちょいなんか自分が参加した回を押すのやめてもらっていいですか？なんすか、そんなおすすめなんですか？
ドーニャツの回は割とまあ、おすすめですかね。
だったら作者の小崎祐介先生も聞いていただきましたからね、あの回はね。
いやー、小崎先生ね、最近はあれですよ、ファイヤーエムブレムのね、SNS
で、そうっすよ。
申し上げでもね、その、大活躍されているということで。
キャラクターデザインしてますから
ね。いやー、ほんとね、もう、ドーニャツの作者だなって思いながら。
いや、ほんまはそうですよね。 小崎先生は今も聞いていただいてるんですかね。
いや、どうでしょうね。わからないですけど。なんか面白いですね。通り抜けていくと言ったらあれですけれども。うん。まあなんかね、いろんな方がこう、この狭くて浅いされた番組を聞いてるんだなと思うと、
まあ
そこは
ちょっと。まあこれも300回限トークとしてなんですけど。はい、やっぱね、初めて当初は、まあ単純に、こう、うん、ガチガチのオタクじゃなくても、
うんうん、
まあオタクな話してもいいやないかっていうね。
うんうんうんうん、
その当時の世間に対するアンチテーゼからこの番組僕始めたんですよ。あの当時はインターネットでもですね、本当にオタク気質な人じゃないと語っちゃいかんみたいな風潮がどこかあって。
うん、なるほど、なるほど。
なわけあるがいと、もっと軽く喋ってもいいやないかって。そんな深い考察とか、なんかそんなもっともらしい何かとか言えなくても、あれよかったねぐらいの会話してもいいやないかっていう、まあ、そういうコンセプトで始めたことがあったんですけど。
はい。
まあ、あれから8年も経つとですね。
うん。
まあ、嬉しいことながら、結構漫画家の先生も聞いていただいたりしてましてですね。
なるほど。
たまに、まあ、聞いてますよと言われると、あって、あ、どうしようって、なんかこう、どう対応したらいいかわからないですね、正直ね。なんか、変にこう、減り下っていくのもちゃう気するし、なんか。
まあ、まあ、そうですね、うん。
ありがとうございます、しか言ってないですけどね。なんか。
でも、正しい。ですよね。それありがとうございます。
まあ、それは、笹山さんに昔教えてもらったからですけどね。ありがとうございますだけ言ってたらいいんすよ、つって。
言い方が悪いですよ。
いや別に、
ね。いろんな言葉を尽くしてもいいけれど。
そうそうそう。
ね、楽しんでいただく中で、まあいろんなことは伝わると思うんで、もうそういう時には、まあありがとうございます
と集約
したらいいんじゃない
ですか。そうそうそう。そうですね。
言ってたらいいんすよって。
そうそうそう。大事なことも、はしょって
しまいます。関西人はすぐそういう誤解をされますから。やってくださいよ、ほ
んとに。そうですね。そこだけ抜き出すと、なんか感じ悪い感じに聞こえますけど。
あれと言うとったらええねん、みたいな話になっちゃいますから。
本当に感慨深いなと思って。まあ、ある種僕ってクリエイター憧れがありますから。
うんうんうん、
本当にそっち側の人と会話ができるっていうことはとても嬉しいことだなっていうのがあるんですけど。
まあまあ、これはもう、まあ、僕が別にどうとかじゃなく、ある種番組のね、その関わってる人間として、僕は別に知らない頃から、まあ、出てない頃からのことでもありますけど、まあね、たくさんのその、まあ、作られてる方っていうんですかね、そういう方もこう出てますよね、と思って。
そうですね、ちょいちょい出ていただいたりしてまして。で、それもね、一番初めに出たのは笹山さんやったはずですよ。
ですか？
作り手。側として。あ、違うな。泉谷美園さんが出たな。殴りさんがその前にちょっと出てるか。バーミリオンの回出てましたね。
バーミリオンの回で、はい。
過去には泉谷美園さんという漫画家の方も出てい
ただき
ました、ね。はい。ましたね。だいぶ初期の頃。
うんうんうん。
ごめん。なんか、何でもええようにつなげようと思ったけど、ちゃうかった。
いや、まあ、もっと言うと、まあ、そもそも話、これは、あんまり言うべきじゃないのかもしれないです。マンハッタン上田先生自体がもうクリエイターじゃないですか。
まあまあ、まあまあ、まあ厳密に言うと、マンハッタン上田先生も中野浦さんも、まあ、業界の人ですからね。
それ中野浦さんも完全に。てか、クリエイターだらけの番組じゃないですか。
いや、まあまあ、僕もまあまあ、デザインに片足突っ込んでるような仕事してますから。
は
い。
ですよ。
まあ、そらね。
実際そうですよね。
いや、僕の中ではそのメジャーなねっていう、なんかこう。
まあそうですね。はい、まあまあ、それは確かに。
そういうなんか規模感の話だよね。
うん、まあ、ウィキペディアに載ってるか載ってないか
ね。そうですね。そうですね。まあ、そんな。
乗ってもいいんじゃないかなと思ってるんですけど、全然乗らないですね。
いやー、作ったろうかなと思うんですけど、身内が作るほど寒いもんないかなと思うから。
あ、昔ね、作っていただいたことあるんですけど、すぐ消されたんです
よ。ねやね。
めっちゃおもろくないですか、これ。
誰に消されたんですかね。
いや、わかんないですよ。やっぱね、やっかむ人とかパトロールがいるみたいですね。
やっぱ Wikipedia ってあったら誰でも編集できるから。
そう、ウィキペディア、やっぱりね、ウィキにも、その、まあ、インターネットや、もう、数々のものと同じように、ウィキに、こう、情熱を注いでる方ってやっぱいるみたいで、そういう方が日々パトロールしてるみたいですね。
なるほどね。でも逆に、今だからこそ、なんか、あってもいいんじゃないですか？
させられて。まあ、だから、まあ、第三者言ったら失礼かもしれないですけど、ね、どなたかが作っていただいて消されるっていうのは、まあ、50回ぐらいしたいですね、
なんか。なんか、ここで言って頼んで作ったみたいな感じもちょっと寒いから、やっぱこう、預かり知らんところで自然発生的に作られて、自然発生的に消えてることを50回ぐらい繰り返してほしいですね。
いや、でも自然発生的にできたら、自然発生的に、 あの、消滅するの寂しいから、ちょっと見ときたいですね。その消滅する現場もね、やっぱ、ね。
なんかまあ、知らんうちにできとかへんかな。なんかそろそろ。いや、だってね、ほんとね、この、99回初めて笹山さんを取り扱った時の回の音源をちょっと聞き直してたんですけど。
はい、はい、はいはい。
もうあれがもう6年ぐらい前ですか。
そうですね。
なんかね、言ってることがね、聞いてたらね、いや、やっぱ今は環境変わったんやなと思いますよ。実際。
あ、そうです。
うん。なんかね、すごい、もう飛び飛びにしか聞いてないんですけど。
うんうん。
やっぱりまずあの、なんつうんですか。僕のライブに来てくれた人たち全員静かなんすよ、みたいな。
うんうん。
こと言ってて。スンってなるんすよ、みたいなこと言ってたんですけど。
はいはい。
今そんなことないでしょ。
いや。
いや、別にそれ
は、確かに、
昔はね、ほんと僕も体感としてね、シーンってなっとったんですよ。初めから最初まで。シーンって。
うんうん、
でも最近はちゃんとなんか盛り上げると曲が来たらみんなこう、ワイワイってなるじゃないですか、なんか。
難しいところですね。確かにその現象としてはそうですよね、と思いますけど、そうか。でもそうですね、確かに。まあ、最近ちょっと営業入ってるとこもありますからね。
もっと来いよ言うてるじゃないですか。
そうそう。言葉が悪いように聞こえたら、これは申し訳ないんですけど、僕はフラットな言葉遣いでしかできないって思っちゃってるんで、あれなんですけど。なんていうんですかね。やっぱり初めて来られる方が増えてきたというのは事実で、この6年の間に。
そ
うなので、やっぱりね、初めて来られた方に、やっぱ最初から誠実なものっていうのはあまり優しくもないかなっていう思いも、うん、まあもう、僕は作りたいという思いに揺らぎはない上でですよ。
うん、
ちゃんとプライドと信念を持った上で、初めて来られる方に対して何かこう提供するっていうようなものの中で選んだものとしては確かに盛り上げるという行為もやりますね、う
ん、
やっぱり。
そう。だから、やっぱり、6年も経ちゃ、変わるものもあるんだなと思いましたよ、なんか。
やっぱ目まぐるしくその外側は変わってるなという印象はいい意味ですよ、うん、これは。いい意味でありますね、やっぱり。うん。僕自身は変わってないねなんていう印象を逆にこれは本当にね、タイムリーなんですけど、その狭くて浅い奴らでその99回、そして164回って、まあいろいろあるよっていうのを最近知ってくれた方がいらっしゃって、
うんうん、
で、まあ、聞いてきたと、
うん
うん。言ってること全然変わってないっすねって言われた、
うん。そうなんですよ。だからね、僕もね、改めてその回聞いて、うん、じゃあ今回改めて笹山の価値観について、価値について語るかと思ったけど、あんまり言うこと変わってないから、99回聞いてねとしか言えないんですよ、ね。99回と250回聞いてねとしか言えないんですよ。僕の笹山に対する価値、持ってる価値観はこうですって。
ああ、なるほど、なるほど。笹山さん自身もそうだという。
そうですね。
なんか、あんま、そうですね。でも状況は確かに変わっていて、それとでもいい方にしかも変わっていってくれてるので。うん、
やっぱり、ライブに来てくれる方も増えましたし。
増えましたね。
アンコールも増えましたし。うん
だから、もう、ベタに言うと、この頃は本当にソールドアウトというのがまずなかったような。
そうですね。
うん。まあ、6年前ですか、
うん、
まあ、恥ずかしい話ではあるんですけど、
うん、
そうだったのが、もう、去年の末ぐらいから、ほぼと言っていいんでしょうね、うん、多分。全部のライブがソールドアウトに、まあ、なる、あるいはそれに間近というような感じで、
うん、
本当に状況変わったなというのはありますね。
うん、あとやっぱりツイッター上でもね、その笹山の楽曲について語る人が増えたと思いますよ。うん、
そうですね、うん。これ嬉しい限りで、本当に。
いや、本当。なんか、当時は僕も焼きになって、うん、笹山とは、みたいなこと書いてましたけど。
うんうんうんうん。
なんかもう、いろんな人が最近は、毎日のように語ってるから、起こしてしまうんですけどね、逆にね。何書こう、
うんうん、
逆に一周回って、めっちゃいいとしか書いてない時ありますからね。今日も良かったとかね。
なんか、やっぱ、まあ、6年間、ね、狭いさだけに限らずですけど、たくさん、まあまあ、ネットでやってきた部分があって、そうなると、やっぱり、まあ、そうですね、なんか、積み重なりの中で、こう、ね、こう発言してくれる方も増えてきたりとか、いろいろあるのかな、と、思う限りでございますけど、
ね。何だろう。まあ、やっぱあの時から、
まあ、
着実に、こう、進んでいってるなっていう感じはね、しましたけどね、過去の回を聞いてね。
まあ、そうですね。もう、それはもう、まあ、言っても今でも売れないミュージシャンではあるんですけども、外形的には。
まあ、まあ、家庭の途中ですけどね、まだね。
そうですね。でも、6年間の中で何も変わってなかったら、もうね、もう、ダメですから、ね。そういう意味でも、やっぱり。 本当にありがたいことですけれどもね。
一番変わったなと思うのは、僕めっちゃ元気に喋ってんなって思いましたね。
まあ、でもそれ、でも多少の頑張りもあったんだと思う。
あの時はビットで録音してたのもあったし、あったから、めっちゃ声張ってんな思いながら。
うん。
あとごっつ早口やでよ、思って。
なるほど、なるほど。
まあちょっとね、本当バックナンバーは、セマーサのホームページに行ってもらったら、
うん、
あの、ダウンロード、あの、バックナンバーっていうメニューありますからね。
はい、はい。
そこから過去回ダウンロードできますんで。
そうですね。
99回と250回が主に僕の価値観を話してる話で。まあ、164回はブレイブストーリーの話も含めて、あの時は結構制作側の話とかをしてるかな。
そうですね。うん。まあ、せっかくて浅いやつら笹山で検索してもらっても、まあ、いくつか出たりもしますんで。
そうですね。まあ、うん、中にはその、笹山だけで検索すると、まあ、あの、ドーニャスの回とか出てきてしまったりするんですけど。
そうですね。うん。
まあ、そういうの聞いていただければ、まあ、ミュージシャン笹山が持つ価値観、価値とは何ぞや、みたいな話を僕がしてたりするんで、ちょっとそこ聞いてほしいな。
うん。
改めて話しとくべきかな今。どうなんやろ。なんか、本人に向かってなんか喋る。
抱えてるなら聞きますよ。
抱えてる
いや、なんか、懺悔みたいな話なんかな。
でもね、やっぱりね、その、やっぱ、最近思ったのは、はい、やっぱり僕どこまで行っても音楽に対して疎いんですよ、正直。
はいはいはい。
ミュージックという意味に関してはね。
うんうんうん。
なんか当時もね、僕のその iPhone に入ってる楽曲は、アーティストは、まあ、ビーズとパフュームしか入ってませんと。
うんうんうんうん。
ずっと言ってたと思うんですけど。
うん。
もう最近ビーズとパフュームも消えましたからね。
お。
笹山と、サン。あと、ハルが入ってますよね。
あ、ついに。
ついにもう音がめのメンツだけで終わってしまいかねないみたいなところまで来てますから。
なるほど、なるほど。
なんかそういう意味ではこう、なんていうんですかね、僕はその音楽という視点では僕は何も語ることがないんですね、正直なところ。
まあ、なんていうんですかね、語ろうと思えば語れるんでしょうけど、正しくなかったりとかするとかもあるんでしょうし、何よりまあ興味がないんでしょうね。
そうそうそう。まあ、言葉としてはそういう風になってしまうんですけど、じゃあなんで僕が笹山というミュージシャンを、まあ好きで毎月ライブに行ってるんだとか、
はいはい、
まあここまで推してるんだっていうところなんですけど、これはね、うん、99回聞いた時に僕は自分でもいいことを言ってるなと思ったのが、
はい、
結局こう体感じゃないですかと。その、
はい、
音楽を聴くっていうのはリスニングではあるけれども、結局はこう体感してることじゃないですかと、体が。
うんうんうん。
で、漫画を読むのもそうだと。その、読書という、本を読むという行為、手法で、なんか手法はそれだかもしれへんけども、そこで味わってるものは何かっていうと、うん、その漫画を読んだ体感じゃないかと。そこで何を感じたのかっていう。
うんうんうん。
例えば、泣く、笑う、怒る、感動する。まあ、体が感じたことです。体感ですよね。じゃないかな、
うん。
で、その体感した経験が感動するものであるならば、それは自分にとって価値があるものだっていう。そういう考え方でね、僕は笹山の音楽を最初に聴いた時に、これはすごいと、価値があると思ったので、ずっと追いかけ続けているっていうところがあるので。
まあ、本当にあれですよ、まあ、その他の作品たちと全く同じような意味合いで、なんかこう、長を感じたみたいな。
そうなんですね。まあ、毎回、
うん。
狭くて浅いやつで取り上げる作品、まあ、毎回ね、ちゃんと同じようなコンセプトで話してるかって言ったら、まあ、言うてもそうじゃない時もありますけど、まあ、基本的に僕が何を語りたいかっていうと、うん、その作品に触れて、見て知って読んで、聞いて、なんかして、
うん。
何を感じたのかっていうことを言いたいっていう番組なんですよ。この番組はそもそも。
そうですね。う
ん、なので、どちらかというと、評論とかじゃないんですよね。その。
それは本当はそうですね。
感想なんですよ。うん、純粋な。まあ、時としてそれが評論チックに聞こえてしまったり、何らかの考察をしているように聞こえてしまったりっていうのは、結果論としてあるかもしれないんですけれども。まあ、僕がやりたいのは、これ見てこう思ってんっていうことを喋りたいだけなんですね。
点数つけてるわけじゃないってことですね。はい、
これ見て悲しかってん。なぜ悲しいかというと、こういう感じやからやんねん、とかね。これ見てめっちゃ笑ってん。なぜならば、こんなやったからやねん、っていうことを喋りたいわけですよ。
うんうんうん、うん。
まあ、時としてそれが、まあ、一言で言うと感動したものについて喋りたいみたいな。だいたい大半がそうですね。まあ、時にはなんか、これめっちゃ腹立つからめっちゃ文句言ったりたいみたいな時もあるんですけど、まあ、年々それはね、少なくなってきましたね、やっぱ年
ああ、それもでも一つの感動ですからね、はい、言うても。まあ、僕の捉え方かもしれないですけど。
まあ、言ったら、うん、心が動かされてるという意味では、うん、こっちも一緒ですわ。
うん、そうです、そうです。うん。
で、そういうものを、まあ、言いたい。で、なんやったら、聞いてもらった人にも興味を持ってもらいたい。そういう感じで最近はやってるところがあるんですけど。
どっかの会で言ってたと思うんですけど、その線で言った場合、まあ僕が言うのも寒いかもしれないですけど、そういう意味ではもう6年間ずっと、感動し続けてるわけですよね。
そうですね。
さんはね、僕のその、まあ、音楽というものに対して。
そうですね。だから、やっぱ今日ミュージックをリスンしているという意味では、
うん、
ちょっと違うかなという気はします。僕が笹山の音楽を聴いてることに関して言えば。
まあ、ミュージックをリスンしてはいるんですけど。
まあ、手法としてはね。
入り口がそこっていう、たまたま耳を使っているというテーマだけという捉え方でいいかもしれないですね。
だから、なんやろね、音楽好きの友達が周りにないから例え方がわからないんですけど、
はいはいはい、
この曲はノリノリだぜ、とか、そういう楽しみ方をしていないんですよ、僕は。
うんうんうん。
なんか、本当にどっちかというと、劇とか映画とか見てるような感じで、笹山さんの歌を聴いてるんですよね。
うんうんうんうん。
まあもちろん、ミュージックも単純にかっこいいなと、それは思いますよ。実際最近僕もギター弾くようになったから、まあ笹山さんの曲歌ったりもしてますから。うん、まあ純粋な音楽として、なんか歌いたくなるとか、聴いてて心地よいとか、もちろんあるんですけれども、
うん、
まあ本質的なところは何かというと、まあ歌を聴いての体感がすごく感動するものであるから聴き続けているっていう、まあただそれだけなんですよね、基本はね。
うんうん。
で、そういう人がいなかったんですよ、僕は正直。音楽というカテゴリーにおいて。
なるほど。
まあ80年代、90年代、僕もね、学生時代過ごした中で、たくさんの、まあ、J-POP とかも聞きましたよ、そら。
うんうんうん。
ね、友達も洋楽好きが多かったから、無理くりこうバンドの音楽とか聞かせられたりもしましたけど、
うん。
まあ、基本的にその頃からオタクだったので、まあ、そもそも音楽にあんま興味がなかったっていうのがあって。
うんうん、うん。
ね、だアニソンにもそんなに興味がなかったですからね、当時の僕は。
なるほど。
音楽というものに対してあんまり興味持ってなかったんですけど、それでもまあ、一般的には普通の人として、耳に触れたことは多かったですけど、よくなんかこうね、アーティストの曲を聴いて、なんかこう、人生観変わったとかね。
うんうん、うん。
なんか、言う人、とても多くいるじゃないですか。
そうですね。
で、それは僕が、まあ、中高生の頃とかでも、やっぱり、同級生とかにもいましたよ、そういう人。
うんうん、うん。
その感覚がね、正直全然わかんなかったんですよ、僕は。
まあ、よく言ってる話ですもんね、それも。
で、それを初めて感じたのは、笹山さんの歌だったってことなんですよね、僕からすると。
すごいことですよね。
はい。だから、特別なんですよ、うん、僕からするとね。で、なんでそんな特別感を感じるのかっていう理由は、それこそ過去回で何回も話してたりもするので、まあ、詳しくはそっちを聞いてほしいなって思うんですけど。まあ、これも何回も過去から言ってくることなんですけど、嘘をついていないっていう。
まあ、そうですね。それを、はい、過去回もずっと言ってますもんね。
はい。基本そこなんですよね。嘘をつくってどういうことかっていうと、まあ、単純に言うと、
うん。
身の丈に合ってないことをしているとか。
はいはいはい。
本当はそう思っていないのに、なんか建前でそう言っているとかね。
うんうんうん。
かっこつけているとかね。なんかこうそういうことを、まあ、簡単に言うと、そう、本当のことを言っていないと言っているんですけど、例えばその、人生なんて、逃げ出してもいいんだぜーとかいう歌を歌ってる人がね、
うんうんうん、
本当にそう思ってるかっていうとね、思ってないかったりするじゃないですか。なんか
まあまあまあね。
まあ、まあ、これ語弊があるな。わからない。それは本当はわからない。本当はそう思ってるかもしれないけれども、そうじゃないように聞こえてしまうんですよ、なんか。
まあ別にそれが真実だろうが真実じゃなかろうが、うん、聞く方がそう思うということは事実ですから。
なんかすごい薄っぺらく思えてしまう歌が多いなと思っているんですね、うん、僕はね。
う
ただまあ、そういう歌であったとしてもカラオケで歌いたくなるとか、そういう歌は全然あるので、その歌が悪いとか言うわけではなくて、そこから感じるものとしてはあまり何もないっていう。まあ、これも語弊があるけど、まあ、いっか。
まあまあ、馬場さん嵐んやとしての、は
い、僕が勝手にそう思っているだけって話なので、
あれに
特定の曲がどうかとかいう話じゃなくて、僕がそういう風に生きてきた、僕の人生の中で、音楽で、なんかそこまで心の底から感動したとか、なんか共感をしたとか、そういうことがない。
そうですね。
まあ、笹山さんの歌はそうじゃないなと、初めて聞いた時に思ったので、それ以降聴き続けているっていうことなんですけどね。
まあ、すごいですよね。
だからまあ、何に価値を感じているのだっていう理由としてはそうなんですよ。じゃあなんでそれに価値があるのかというと、嘘がないってことは、それを捉えるこっち側として、否定にも肯定にも聞こえるわけですよ。
ああ、なるほどね。はあ、はあははあ、
でも世の中の、申し訳ない、言い方申し訳ないけど、そう薄っぺらく感じるような歌からすると、都合よく肯定されてるように聞こえる歌が多いなと思うんですよね。
なるほどね。はい。
でもそんな歌を聞いても別に俺なんともならへんしなーって思ってしまうところに、嘘がない歌を聞くと、
下手をすると都合悪く否定されてるように聞こえることもあるんですよね。
そう。でも、そうやんなって思えるんですよ。共感がすごいしやすいんですよね、逆に。
納得はしてしまうとかもあるんですよね。
そうやんなって、だって世の中いいことばっかりに焦点当ててる生き方してるだけじゃないやんって。
うん。
いいとこも悪いとこも両方一緒にあるやんって。なんで、それのいいとこだけを取り上げようとすんのとか。悪いところをなしにしようとすんのとか、ネガティブな感情は悪で、ポジティブな感情がいいみたいなこと言うのっていうところにすごい疑問を感じてしまうんですよ、僕自身が。そういうやつだってことなんですけど、まあ、笹山さんの歌にはそれを感じないっていうところが、逆にすごい、逆にっていうかすごいと思うんですよ。なんか、やっぱりこう、特定の誰かはそれぞれ僕のこの話を聞いてる誰かが勝手に思い浮かべてくれたらいいんですけど、
うん、
例えばライブ中に僕の今の本当の気持ちを歌いますとか言ってもね、
うん、
嘘つけとか思うわけですよ。
それたまに言うやん、でも言うことはね、でも思っちゃうんですよね、そうやって。
そうそう、だからそこでそう思えるかそう思えないかっていうのは人としてなんか肌感覚でわからないですか、なんかそういうのって。
で、僕は少なくとも、まあ、音楽を、なんかミュージックをリッスンしてるしてないについては、まあ、いろいろな、その、なんていうかね、その、それこそ、言語表現にするなら、いろいろな言い方があるとは思うんですけど、ただ単純に、形になってないものを形にする商売だとは思うんですよね、その、音楽って。で、結局、その、こうだっていうだけでいいならば、まあ、音はいらないじゃないですか。逆に、音だけでいいっていうのであれば、言葉もいらないし、歌にする必要と思ってるんですけど、なんかその、そういう、形のない、でも確かに存在するっていうものを形にするために、いろいろこう、音楽というものを使ったり、まあ、歌というものにしてみたり、歌い方というものを練ってみたりするっていうことをやっている時点で、肌感覚や、その、認識していることと感覚で感じていることっていうのは、決してまあ、ニアイコールですらないことも絶対にあって、感覚っていうのは確かに存在する。でもそれは全部がこう形にならないんだってことを僕は鼻から思ってるんで音楽をやっているんですよね。だから絶対にそれはあります。人間には。
そうでしょう。
うん。絶対に。
僕結構理屈っぽいって言われるんですけど。それよりもまず先に自分の感覚をすごい信じようとしているところがあって、信じてるんですね。
はい
はい、だからこう、直感でなんか俺あかんなと思ったら選択しないとか。
はいはい。
感覚でこれがいいなと思ったら、周りがなんと何を言おうとも、なんか、やっちゃうとか、その感覚を大事にしたいなっていうのがそこがあるんですけど、そういう感覚を信用するというレーダーで言うと、笹山さんの歌はいいなと思うわけですよ。なんかこれも難しいから、歌がって言うと、歌ってるその声を含めたそれがってなるんですけど、そういうのじゃなくてね、まあ、さっき笹山さんが言った通り、まあ、音もありの言葉もありの、そのすべての等だろうじゃないですか。
そうですね。
音楽っていうのは。
間違いないです。
で、そこから感じる体感がそうだっていう話であって、
うん、
その笹山の楽曲の声が、歌が、詩が、曲がとかそういう分解した何かっていう話じゃなくて、
うんうんうん、
トータルで聞いた体感として僕はそう思う。価値があると思う。
だからこれね、300回記念で、話してくださってるんで、ぜひミュージックセンスって言いましょうか、じゃあ、例えば。ね、が、こう、沢田ライフにはなかったと、まあ、自分で話してくれてる、その沢田さんに、その、クリティカルヒットな、いい言い方をちょっと僕はもう、今回、提示していこうと思うんですけど。
はいはい。はい、ここまで聞いていただいた皆様ありがとうございました。今回少々長くなりましたので、一旦ここで切ります。後編もぜひ聴いてくださいね。ここで一曲、笹山さんの楽曲を流しておきましょう。最近発売された笹山さんの楽曲の中では、個人的には一番の名曲、群青です。iTunes Music Store、Amazon MP3 でダウンロード販売もしておりますので、ぜひ皆さんご購入ください。それではまた後編でお会いしましょう。
続いてく毎日に憧れた僕はまたさよならを擦れ違う愛を許せない人々は今日も擦れ違ういくつものさよならを口にすることもなく同じことを繰り返すこの世のすべて超えるような恋をしていたろう君に会いたいすぐに会いたいいつも会いたい今は会えない君に会いたいすぐに会いたいいつも会いたい今は会えない見上げるのはいつも天井その先にはないこの感情言葉にはできない戦場行き過ぎて気づくその現状憧れた数の諦めを見せつける街にさよならを急ぐバスに飛び乗った生まれてすぐ目が覚めたからなんとなく続いてく暮らしなどなかったさよならはまた僕からさ